皆さんおはようございます。今週も皆さんの顔を教会で拝見することができて嬉しいなと思っています。ちょっと何人か夏休みの方もいらっしゃるような感じもしますけれども、今日も短い時間ですけれども聖書のを共に読む時間を持ちたいと思います。皆さんは日常生活の中で神様の御心を知りたいなって思う時がないでしょうか。できることならば神の御心を知り、その御心に自分の生き方を合わせたいと、そんな気持ちになる時ってないでしょうか。私は時々あるんですけれども、けれども問題はあんまり、じゃあ神様の御心は何だろうっていうことがよくわからないっていうことなんですね。正しいこととか本当のことをお話してくれる人はたくさんいるんですけれども、でもその正しいことや本当のことがたくさんありすぎて、その中のどれがじゃあ本当に神様の御心なのかわからないなって迷うことがないでしょうか。今日の聖書の箇所をお読みいたしましたけれども、イエスとファリサイ派がそれぞれにこれが神の御心であると違うことを言っているように思うわけです。私たちは今日の聖書の箇所からどういうふうなメッセージを受け取れるのか、そのことをちょっと考えてみたいと思っているわけですけれども、例によってイエスとファリサイ派が言い争っています。私たちが今日のこの物語を私たちの現実の生活にとって意味のあるものとして読もうとするならば、一方的にファリサイ派を悪者にして読んだらちょっともったいないなという気が私はしています。というのも、私たちの日常生活の中では善悪はそう簡単にはっきりしていない場面がたくさんあるなというふうに思うからです。ですから、まず今日の聖書の箇所を読む前に皆さんの心に留めておいてくださったら嬉しいなって思うことは、それは常にイエスは正しくてファリサイ派は間違っているっていう前提で聖書の物語を読むっていうことをちょっと保留にしていただけたらなというふうに思うわけです。確かに私たちはキリスト教の信仰を告白してイエス・キリストの生き方に習いたいと願っています。けれども、聖書を読むときに先ほども申し上げましたが、常にイエス様や弟子たちは正しくってファリサイ派は間違っているっていう前提で読むと、私たちの視点が少し狭まるような気がいたします。ファリサイ派だって私たちと同じ人間であり、いいところもあれば悪いところもあると思うからです。ですから、なるべく今日の物語を読むときにもファリサイ派の人たちの立場少し理解しながらご一緒に読めたらなと思うわけです。では改めまして、今日の聖書の箇所のあらすじを簡単に振り返りたいと思いますけれども、またという感じがしますが、イエス様とファリサイ派が言い争っています。で、今度は何についての論争なんでしょうか。それはイエスの弟子たちが食事の前に手を洗わないということが問題とされました。もちろん現代を生きている私たちも食事の前に手を洗いますが、そのこととは意味が違うわけです。私たちは衛生面を考えて手を洗うわけですけれども、しかし聖書に描かれている当時のユダヤ教徒が手を洗ったのは石鹸で手をきれいに洗い衛生面を気をつけようという意味ではなくて、ユダヤ教の律法に従うためだったわけです。ユダヤ教の律法では手を洗うっていう行為がその人の罪や咎を洗い落とすために必要な清めの儀式としてどうも考えられていたようです。けれども当時のユダヤ教徒が守るべき律法とされていたものをイエスの弟子たちはしなかった。つまり食事の前に清めのために手を洗うということをしなかった。だからファリサイ派が指摘をしたわけです。それがファリサイ派の主張でした。それに対してイエスは反対にファリサイ派の人たちの抱えている矛盾を指摘し始めたわけです。別のことを言い始めるんですね。 イエスはこういうふうに言っています。あなたたちだって全ての律法を完璧に守れているわけじゃないでしょって言っていると思います。自分たちの考えや都合によってある一つのことを優先させて別のことをちょっと軽んじてるんじゃないか。つまり 何を言ってるかっていうと、これは神のための供え物ですからあなたには差し上げられないと父や母に言うことで、父や母を無視してその供え物を神に捧げるということをあなたたちはしていますよねって言ってるわけです。一見それは神に忠実なようだけれども、本当は父や母、お父さんやお母さんを敬わず軽んじているのであって、しかも神の定めた父と母を敬えという律法を破っていることになっていないですか。そういうふうにイエスはファリサイ派に対して反論をしているっていうのが今日の聖書の主なあらすじだと思います。考えてみますと、今日の聖書の箇所でこのイエスとファリサイ派の対立っていうのはどういうところでぶつかっているのかっていうことを考えてみたいわけですけども、それは例えば A という一つの論点をめぐって一方がイエスと言って一方がノーと言った、そういうふうに両者の意見が真っ二つに分かれている、両者が正反対の意見を持って一つの論点に対して争っているっていうことではないような気がいたします。そうではなくって、ファリサイ派がこの A という論点を出したのに対してイエス様は全く別の話を新しく始めているわけですよね。 B っていう話を始めています。つまり両者の話は全然噛み合ってないなっていうふうに思うわけです。けれども読んでみますとイエス様の方にはもちろんですけれども、ファリサイ派の方にもそれなりに言い分があるし、両者にはそれぞれ正義があるような気がいたします。少なくともイエス様の方にもファリサイ派の立場にもそれぞれの主張、なぜその人たちがそのような主張を言うようになったのかっていうそれなりの正当性はあるように思うわけです。そういうことは私たちの日常生活の中にもよくあるなというふうに聖書を読んで思わされるわけです。例えばですね、教会っていうのは何をするところだと思いますかという質問があるとします。ある人はこういうふうな答えを例えばします。教会っていうところはこの世の価値観とは別の価値観を示し教えるところだ、だからこの世の価値観に対してはっきりノーと言い対立していかなくてはいけません、だからキリスト者はなるべくこの世の価値観に染まらないようになるべくこの世界から離れてこの世界とは関係を持たずに生きていかなければいけない、そういうふうに考える人がいます。けれども別の人は教会はそういうところじゃないんじゃないかっていうふうに考えます。例えばこういうふうに言います。キリスト者だってこの世界の中に生きてるんだ、キリスト教を信じているからといってキリスト者だけがこの社会や世界の中から完全に離れて生きているわけじゃないでしょう。むしろ矛盾や葛藤が多いこの世界の真っ只中に積極的に入っていってこの世界の価値観とは違う価値観を持って生きていくことこそがキリスト者の生き方なんじゃないですか、そもそもイエス様はそういう方じゃなかったんじゃないですか、そういうふうに考える人もいます。皆さんはどちらが正しいとお考えになるでしょうか。一つ目の方にご自分の気持ちが近いと思われる方もいらっしゃるかもしれませんし、二つ目の方がご自分の気持ちに近いなと思う方もいると思います。私自身はどっちも正しいんだろうなっていうふうに思うわけです。どっちの立場にもそれなりの根拠やそれなりの正義がある気がします。じゃあ人はどのようにして一つの立場を選ぶようになるのかっていう問いが次に浮かんでくるわけですけれども、その問いに対して私が思うことは、ある一人の人が一つの考え方や立場を選ぶようになる原因はきっとその人がいつどのような時代どのような地域環境の中で生まれて育ってきたのかっていうことが大きな影響を与えるような気がいたします。つまり一人の人が今は A という意見を持って揺らぎないように見えても、その人が別の時代別の地域別の環境に生きていたらきっと B っていう意見を支持するっていうことは普通にあり得るんじゃないか ていう考えを私は持っています。例えば私たちが今プロテスタントの教会に通っていますけれども、私たちがカトリックの教会に通っていてもおかしくはないわけです。カトリックとプロテスタントの教会を比較した上で、プロテスタントのこの、しかも六条教会や聖光教会でなく豊岡教会に来たという方いらっしゃると思いますけども、多分少ないと思います。またちょっと別の例を挙げてみたいと思いますけど、例えば雨上がりの空にかかる虹の色は民族や文化によって見える色の数が違うっていうことは有名な話だと思います。日本では虹は7色って言いますけども、赤、オレンジ、黄色、緑、青、それから藍色、紫の7色です。でも他の文化では6色になったり、少ないところでは3色や4色になったりするそうです。これは人から聞いた話ですけれども、アメリカではどこの幼稚園に行っても子どもたちは6色の虹を描くっていうんですね。子どもの絵本を見ても6色で虹が描かれている。何色が抜けているかっていうと藍色が抜けてるって言うんですね、まあ、余談ですけども、もちろん、日本を含めて地球上のどの文化の人も同じ虹を見ているわけですけれども、同じ虹を見ているのに見える色の数が違ってくる、見え方が違ってくるっていうことがあるわけです。このようにはっきりと虹は何色なんですかっていうふうに分けることは本当は難しいなって思うんですね。よく虹の色を見ると7色には入ってなかったとしても黄緑であるとかピンクっていう色もあるっていうことを私たちは知っていると思います。でこれはまあ一つの例ですけども、私は今日の聖書箇所を読んでそういうようなことを心に思ったわけです。というのも、私たちキリスト者は神様の御心を知りたいと思って信仰生活を送っていますけれども、そして具体的な日常生活の中で神様の御心が示される、そのメッセージ導きを求めていますけれども、同じ一つの物事を見ても見る人によって見え方が違いますし、見えたものの受け取り方も違ってきます。また同じ一人の人間だったとしても、その時々によって見え方が変わってくるっていうことはよくあることだと思うわけです。つまり、私は今日の聖書の箇所を読んで、私たちキリスト者、信仰者はどのようにして、どういうふうにしたら神様の御心を知ることができるんだろうかっていう問いを感じたわけです。神様の御旨に従って生きていきたいというふうに思います。イエス様を私たちはキリストとして信じていますから、今日のような聖書箇所を読んだら、まあ単純にイエス様の方が正しいと思って読みがちですけれども、でもきっとファリサイ派の方にだって言い分はあったし、物事にはいろんな見方があるっていうことの方が私たちの日常生活に近い気がするんですよね。私たちは毎日の生活の中で迷うわけです。今私が迷っているこの時に、神様が私たちにはっきりとしたメッセージを送ってくだされば、神様の御心をはっきりと教えてくださればいいな、そうしたら迷わずに生きていけるのにって思っても、なかなかそんなにうまくいかないことが多いわけです。こういうものの考え方、正しいものは一つではないという考え方は相対主義っていうふうに言うんだと思いますけれども、そういう相対主義的なものの見方っていうのは、きっと矛盾とか葛藤に満ちた世界を生きていく時の一つの知恵なんだと思います。自分だけが絶対に正しいって思わない、相手にも正しさがあるっていうふうにして、自分と意見の異なる誰かに会った時に、その相手をも受け入れようとするっていうことは、きっと一つの知恵なんだと思います。そしてそのような姿勢はある程度私たちにとって必要なんだと思うんですね。いつも自分だけが正しいと思っている人は、きっと周りの人とうまく関係を作っていくことができないだろうなって思います。でもそれでもやっぱり何でもかんでも許されるっていうわけではないんだろうと思うわけです。じゃあ最後に譲ってはいけないもの、どうしても守らなくてはいけないものがあるとしたら、それは何なのかということも今日の聖書の箇所を読んで思わされるわけです。キリスト教の信仰は神について語っています。神について語るっていうことは、 人間の思いを超えたところで歴史を導く良き存在がいらっしゃる、絶対的な人間の思いを超えた方がいらっしゃるという信仰を持つということです。人間の世界は絶対的なものがなかったとしても、神様は人間の思いを超えた良き方であり絶対的な方なんじゃないか、それが信仰だと思います。そしてそのような神の前に立ち、自分自身を見つめ悔い改めるというのが私たちの信仰生活なんだと思います。じゃあそのような神様は私たちに本当に何が大切なのかっていうことを、どういうメッセージを伝えてくれるんでしょうか。神様は私たちに何を最後の最後で守らなければいけないと言っているんじゃない、言っているのか、そういうことを今日の聖書の箇所を通してイエス様はどのように語っているのかということを見たいと思いますけど、もう一回マタイ福音書15章の8節からお読みしたいと思います。こういうふうになっています。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。それからイエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。文字通りの意味、イエスがこの言葉で語っているのは単純なことなんだろうと思います。それは私たちキリスト者が人間の戒めではなくて神の掟に従わなくてはいけないっていう、文字通りに読むと単純なことだと思います。本当に大切にすべきこと、私たちが守らなくてはいけないことは人間の言葉ではなくて神の言葉であるっていうふうに言っていると思います。ただこれだけで、それだけしか言っていないと思うわけです。でも先ほども考えましたように、私たちはどれが神の言葉かっていうのがなかなかわからないという現実の中に生きています。ここに私たちの直面している一つの難しさがあるように、信仰生活の難しさがあるんじゃないかというふうに今日の聖書の箇所を考えるわけです。で、私はこう今日の聖書の箇所を読みながら、また説教準備をしながらここで行き詰まってしまったんですけども、何かでもそれでもここに救いがありますみたいなメッセージを引き出すことがどうしてもできませんでした。それでしょうがないから何回も聖書の箇所を読んで、やっぱり行き着くところはこの15章の8節の言葉なんですね。もう一回お読みします。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。それからイエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すのである。これは先ほども言いましたように、私たちキリスト者が人間の戒めではなくて神の掟に従わなくてはいけないということを言っていると思うんですけど、要するにどういうことなのかな、もうちょっとだけ考えたいと思うわけです。で、最後の言葉、口に入るものは人を汚さず、口から出てくるものが人を汚すんだという言葉、口から出てくるものっていうことは人間の中身、人間から出てくるものが人を汚すだとするならば、人を救うものはきっと人間の中から出てくるのではなくて人間の外から与えられるんだということを、この言葉は裏返しの意味として私たちに言っているんじゃないかということを思うわけです。いくら人間がいい言葉を言ってもけれども、人間の言葉は最後の最後までそこに頼り信じることができない、そんな言葉でしかない。ある人が時にいいことを喋ったとしても、その人は別の時にまた別の人を傷つけるかもしれない。それが人間の言葉なんじゃないか、そんなことを今日の聖書のこの11節の言葉は言っているんじゃないかというふうに私は思いました。今日のお話をまとめたいと思います。私たちは信仰生活を送る上で本当に神様に従いたいなというふうに思います。神様の導き通りに、神様のメッセージを受け取りながら自分の生活をその方向に正していくことができたらいいなというふうに願いますけれども、今日何回もお話していますけれども、どれが神様の御心なのかが本当は分からない ことが多いんだなっていうふうに思うわけです。それどころか私たちの目に入ってくるものは人間の言葉、人間の掟、人間の考え、そういう分かりやすいものの方が私たちの目に入ってきますけれども、今日の聖書の箇所が言うように、口から出てくるものが人を汚すんだという言葉のように、私たちはすぐには神の御心が分からなかったとしても、だからといって人間の決めた戒め、人間の言葉に飛びついてはいけないんだ、人間の決めた分かりやすい戒めを私たち信仰者はどこまでも警戒して注意をしながら拒否し続けなければいけない。神様の御心が本当に私たちの心に示されるまで、もしかしたら今日の聖書箇所はそういうことを私たちに語りかけているんじゃないかと思ったわけです。それは忍耐のいることですし、難しいことだなって思います。簡単に諦めて私たちは分かりやすいものに手を出したくなるわけですけれども、それでも我慢してそのようなものを拒否し、時間をかけて神様の御心を求めなさいと今日の聖書の箇所は私たちに言っているような気がします。それこそが神様の御心へと至る道なのではないかと思います。一言祈りましょう。神様、今あなたの前に祈ります。どうぞ謙虚な心へと作り変えてくださり、この礼拝を通してあなたが私たちの心に働きかけてください。私たちはあなたの御言葉を求め、あなたの御心を求めていますけれども、しかしいろんな情報が多いこの世の中にあって、また私たちの心はつまずきやすく、あなたの声を聞き取ることがなかなかできません。そのことをあなたの御前に今告白いたしますけれども、そのような私たちであってもあなたが良きものを私たちに与えてくださり、私たちの生活全体、私たちの生き方を、すべてを私たちにたとえ分からなかったとしても導いてくださるということを信じますので、どうぞあなたの方法で私たちの生活に介入してくださり導いてください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。